皆さんこんにちは。レコード2017もいよいよブレイクセッションへと入りました。これからこのセッションをはじめとして全部で138のブレイクアウトセッションが行われます。ぜひ皆さん聞き逃したセッションは後日ストリーミングでも配信しますので、そちらの方をご覧ください。で、今日このセッションは Windows の開発者向けの最新情報というものをお知らせいたします。で、このレコードというものはいくつかのトラックというものに分かれています。で、ここに今 MR06 と右上の方に書いてありますが、 MR、Windows クライアント&ミックスリアリティ、それの、略で MR トラックというふうに呼んでおります。で、特にその Windows の開発系のセッション、それから、ミックスリアリティのセッション、そして Windows のインフラ技術者向けのセッション、全部で16セッションというものを用意しております。で、このセッションでは Windows の最新情報を紹介するとともに、その Windows の開発系のセッションでどういうことを話をするのかというところも簡単に紹介していきます。私、日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております田中と申します。よろしくお願いいたします。それではまず本セッションの目的なんですけど、まず、Windows 10、4月に、クリエイターズアップデートという新しいアップデートを発表しました。で、皆さんも、使われている方多いと思います。で、ちなみに Windows 10の、クリエイターズアップデートにも使っているという方はどのくらいいらっしゃいますか。結構6、7割いらっしゃいますね。そのクリエイターズアップデートと、あと、今年の秋に出る、次のアップデート Windows 10 for クリエイターズアップデートといいます。その情報も、踏まえて、お話ししたいと思います。そして、それらの情報を踏まえて、今後皆さんがいろいろなアプリを開発される際にいろいろな、参考になることであるとか、こういうことに気をつけた方がいいということも、説明をしてまいります。では、本日の内容なんですけど、最初に Windows 10の話を、します。そして、開発プラットフォームとしての Windows 10、あとは開発者として知っておいてもらいたい Windows 10の情報というものもお知らせいたします。で、最初に Windows 10について簡単に説明いたします。こちらの方に Windows 10の歴史というものを書いております。ちょうど2年前ですね。2006年の7月に Windows 10、一番最初のバージョンというものを発売開始しました。そして同じ年の2006年11月にノベンバーアップデートというもの、そして、ちょうど、発売して1年経った、昨年7月にアニバーサリーアップデート、そして、この4月のクリエイターズアップデートと、全部で3回のアップデートというものを繰り返しております。で、 Windows 10そのものは、Windows の最後のバージョンということもあり、 Windows という、Windows が OS というソフトウェアとして提供するのではなく、サービスとして提供しています。それを Windows as a Service と呼んでいて、略して VAS とか呼んでいるんですが、とにかく Windows というものを、定期的に最新のテクノロジーに対応したサービスとして提供する、そのコンセプトのもとに、このようなアップデートを繰り返しております。で、 Windows 10 Creators Update は、大きくこの4つのコンセプトで作られております。まずは、基本性能の向上ですね。これは、Windows としてもう日々、欠かせないものになります。そしてそれ以外に 3D ゲームミックストリアリティというところにフォーカスをしております。で、今回開発者向けということで、そのゲームをプレイする方という方はお話ししませんが、 3D ミックストリアリティは少しお話をいたします。で、ちなみにこのセッションカメラ撮影 OK ですので、写真撮っていただいて構いません。で、スリードももちろん OK です。で、セッション番号 MR06 ですのでよろしくお願いいたします。で、そして今度、ちょうど2週間ぐらい前にアメリカのシアトルで行われたビルドという開発者向けイベントで、新しいアップデートとして Windows 10 for Creators アップデートというものを発表しました。for というふうに書いてありますが、 Windows 10はこの後毎年3月と9月にアップデートいたします。ですので、この for Creators アップデート出てくるのが大体9月、もしかしたら10月になるかもしれませんが、9月というものを予定しております。そしてもう一つ、ビルドの発表の少し前、ゴールデンウィーク中に発表したものが一つあります。何かと言いますと、Windows 10S という OS を発表いたしました。何かと言いますと、この Windows 10S、 まだ日本では発表されておりませんが、Surface Laptop という新しい PC に入っている OS で、Windows 10S、Windows 10と何か違うかといいますと、Windows 10S は、その上にインストールできるアプリは、Windows Store からダウンロードしたアプリに限られます。なんかこう聞くと、ざっと4年ぐらい前遡って、Windows 8発売したときに、Windows RT っていう OS、皆さんご存知かもしれないですが、そういうものがあったのを思い出す方もいらっしゃるかと思います。ただその Windows RT と Windows 10大きく違います。Windows RT は、その当時ストアアプリと言っていたアプリケーションしか動かないんですが、Windows 10S はストアからダウンロードしたアプリケーションを動かせます。つまり、ストアからダウンロードしたアプリケーション、従来の、デスクトップアプリも、実は Windows Store からダウンロードするように、加工することができます。それは、後ほど少し説明します。では、最初にその 3D、それから、の部分のお見せしたいと思います。まず、Windows 10のコンセプト、特にクリエイターズアップデートのコンセプトで、クリエイターズアップデートという名前になっているから、じゃあクリエイター氏が関係ないんじゃないかって思われる方も多いと思いますけど、実はそうではありません。マイクロソフトとしては、ユーザーの方が、そのユーザーの方の持っている創造性、その可能性というものを、なるべく大きく開き、可能性を広げてもらいたいというところで、クリエイターズアップデートという名前にしております。ですので、クリエイターだけが使う Windows 10ではなく、開発者の皆様、それからユーザーの皆様、そのいろいろな方が、その各個人の持っているその創造性というものをうまく、この Windows 10で活用していただきたいと思っております。では、最初に、Windows 10の新しい機能を少し紹介したいと思います。でまず一つに Paint 3D というものがあります。で皆さん、Paint よくお使いだと思いますが、今 3D の Paint というものがあります。でこちらの方を、デモで、少しお見せしたいと思います。デモマシンに切り替えまして、ちなみに、今回使用しているデモマシンは、フォールアップデートの開発途中版を使っております。ですので、ここで、評価コピー、ビルド16199とありますが、ちょうど先週の金曜日に、一般公開されている、このフォールアップデートの、フォールクリエイターズアップデートの、ビルドというものを使っております。で、Paint 3D、起動すると、このような画面が出るので、まずは新規作成。で、新たに自分で作ってもいいんですが、ここで、ですね、新規作成で、ちょっと一つメニューが出ていないので、ちょっと、デモ PC をこちらの方に、変えます。で、Paint 3D を切り替えて、新規作成。で、この非常型のボタンを押しますと、Remix 3D というものがあります。で、これは、皆さんが作成した 3D のオブジェクト、また他の人が作成した 3D のオブジェクト、それをアップロードできるところになります。で、この中で例えば、豚というふうに入力すると、いくつかモデルが出ますので、でここで、豚の 3D モデルというものを選択します。でこのように、ぐりぐり動かせるんですが、これを例えばプロジェクトに配置します。このように、ありものを組み合わせていただいて、3D モデルというものを作っていただけます。ちょっと大きいので少し、ちっちゃめにしておいて、これはもちろん 3D のモデルなので、ぐりぐり動かせることができます。例えばこの左右に動かしたりとか、あとは、いろいろな回転を行うことができます。で、 ここで例えばステッカーというものがあって、ステッカーでこのような形で 3D オブジェクトにいろいろなものを貼り付けることができます。あとは渦巻きも選んで、まあ、こうちっちゃい渦巻きをこのような形で貼り付けたり、あとはもっと大きいものを貼り付けたりと、まあ、こんな感じでできます。で、このような渦巻きですね、貼り付けたものを、まあ、当然ながらこういう感じで動かすこともできます。で、まあ、これだと単に 3D オブジェクトを作るという話になりますので、実は作った 3D オブジェクトをビジュアルスタジオから使うことができるんですね。でこれを名前を付けて保存で FBX というファイルに保存します。ここで例えばデスク上トップ上に レコードという名前で保存します。で次に、今度ビジュアルスタジオで、今のファイルを開いてみましょう。ファイルのファイルを開くで、デスクトップに先ほど使ったレコード FPX というものがありまして、それを開きます。そうすると、ビジュアルスタジオはこの 3D オブジェクトの FPX という、ものに対応していて、例えばこのような形で先ほど作ったものを、見ることができます。であとは、プログラムの中からこちらの 3D オブジェクトを、使うこともできます。ではちょっとスライドの方に戻りまして、で作った、シナリオというものはこの Remix3D にアップロードできるんですね。で今度アップロードしたものを例えばいろいろな人に使ってもらうというときに、キーノードでも、少しデモがありましたが、この Windows ストーリーリミックスというものがあります。で、これでできることとして、まあ、キーノートの説明と少しかぶってしまうんですが、例えば動画があって、動画の上で、ペンで文字を書きます。で、その書いた文字をこの黒いユニフォームを着た人と紐付けることによって、で、この黒い人に、この文字が追尾していくような、そういうことができます。あともう一つは効果の重ね合わせというところで、今これ PK をしようとしているところなんですけど、このボールに右側の火の玉というものを重ねます。で右側はこれ実はRemix3D の画面なんですね。で Remix3D でこのように 3D のオブジェクトをいろいろ提供されてますので、それをボールに重ね合わせて紐付けると、このボールが火の玉になって飛んでいくという形になります。このようにストーリーリミックスというものは、これフォールクリエイターズアップデートの中のフォトという、アプリに入る予定なんですね。で今現在まだここまでの機能は入っていないんですが、フォトのアプリをちょっと見てみますと、例えばこの作成と編集というところで、このような形で描画トリミングスローモーションの追加みたいな形で、メニューがいろいろ用意されています。でおそらく、このフォールクリエイターズアップデートの、中間ビルドにそのうち入ってくるのではないかと思います。でちなみに今16199というバージョンを、お見せしておりますが、この中でその Windows Insider というものに入って、この中間ビルド、インサイダービルドというものを使われている方、どのぐらいいらっしゃいますか。ちらほら、まあ、2割、1割、2割いらっしゃいますね。一番最後に説明しますが、インサイダービルドというものをダウンロードして使っていただける、仕組みがあります。で、今、16199というものが最新なんですが、実はその16199、まあ、それ以前のバージョンもそうなんですけど、今マイクロソフトの方では AB テストというものをやっておりまして、同じ16199の Windows 10を使っていても中の機能が違うことがあります。 ですので、今日お見せしたものがそのまま他のものでもできるというわけではないので、ご注意ください。次に Windows 10の機能で、 Windows 10のフォールアップデートの機能で、タイムラインというものがあります。これタイムラインというものは何かといいますと、ユーザーが今までどういうファイルを開いてきたか、どういう作業をしていたかというものを時系列で見れるものになります。このような形で、例えば今日の早い時間に、ムービー&テレビのアプリを使って、あとはエッジで何かを見てペイント 3D を使っているという、そういう、何をやったかというものの一覧が見れる機能というものがあります。で、これを上の方にスクロールしていくと、どんどんどんどんその古い、履歴というものが、出てきます。で、Windows 10のフォールクリエイターズアップデートにこれ入るんですけど、じゃあ開発者の皆様はこれに対して何をすればいいか。今見ていると、ここに表示されているいろいろな、カード型のものが、例えば Excel だったり PowerPoint、それから Edge というものがあります。で、皆さんが作られているアプリケーションも、このタイムラインに、適用することができます。つまり例えば、皆さんが業務アプリケーションを作られていたときに、そのユーザーの人がその業務アプリケーションをどのように使っていたかというところを情報を得て、カードというものを作ります。でそのカードというものが、今日のキーノードで少しでもやっていましたが、このアタプティブカードというものになります。今日のキーノードではそのボットフレームワークとの組み合わせでアタプティブカードを使っていましたが、実はこのタイムラインでもアダプティブカードというものを使います。デモ画面の方にちょっと移しまして、これがアダプティブカードの、テストを行うところになります。で、左側にその JSON 形式で情報が入っていまして、で、右側のセレクターコンテナの部分、ここを見ていただくと、ここに Windows タイムラインというものがあります。つまりこのカードを作っていただけると、ボットフレームワークにも対応しますし、あとは、いろいろな、ね、スラックとか Facebook とかでも使うことができます。さらにこの Windows 10の世界では Windows タイムラインにこの情報を出すことができるようになっています。で、Windows タイムラインを選ぶと、同じ JSON の形式で、この右に書いてあるようなカードというものが作られます。でこれはグラフィックスと文章と組み合わせて作っていただけるので、例えばその人が何かの勤怠管理のアプリを使っていたときに、勤怠管理のアプリを何月何日から何月何日まで入力しましたよみたいなカードを作ってあげると、タイムライン、その人のタイムラインにその情報が出るということになります。ではスライドの方に戻りまして、次に開発プラットフォームとしての Windows 10の話を少ししたいと思います。こちらの方もキーノードで言っていたように、 Windows is home for developer、 開発者の皆様のホームでありたいというふうに思っています。つまり Windows 上でいろいろなことができるようにマイクロソフトはやっていきますので、開発者の皆様は Windows をその開発用のプラットフォームとしてぜひご活用していただきたいと思います。で、Windows 10でさまざまな開発というものをすることができます。で、一つは Linux の開発ですね。で、クリエイターズアップデートには、このバッジがすで、に、載っております。それから、まだ、載っておりませんが、それ以外の、Linux のディストリビューターの、ものも、サポートする予定になっております。で、こちらのバッジの方を見ていただくと、こちらですね、これは Windows の、機能の追加というところがコントロールメニューにありますが、そこで、Linux システムというものがあって、それをオンにしていただければ、インストールすることができます。ここでスクリーンフェッチというふうにやると、まあ、このような形で、ざっと表示されるというような感じになります。で、 このコマンドラインに、場所に関してはちょうど明日のお昼一番のセッション、今日キーノートでデモをしたデュリューというものが、このコマンドラインを使ってデモをしますので、興味のある方はこちらのをご覧いただきたいと思います。では次に iOS の開発ですね。でそもそも iOS のアプリケーションの開発というものは、Mac が必要です。なぜかというと、Apple さんの規定で、iOS の、スターに、載せるアプリケーションは、必ずその、Mac でビルドしなければならないということがあります。ですので今までですと Windows 上で何かやるときにはそのビルドエージェントというものを用意してビルドをかけていました。それが今度はこのザマリンのライブプレイヤーというものがあって、ちょっとこちらの方にビデオがありますが、ビジュアルスタジオで開発をして QR コードが出てきます。この QR コードをパチッと iPhone の方で撮っていただくと、そのザマリンライブプレイヤーを入れた iPhone でそのテストができるようになります。つまりビジュアルスタジオでデバッグをソースコード書いてデバッグをしながら Mac のない環境で iOS 上でテストができるというものになります。でただ、こちらの方は、開発環境としてWindows 上のビジュアルスタジオ、それから iOS、ザマリンライブプレイヤーの入った iOS というものが必要で、Mac は必要ありません。ただ実際に Apple Store に、上げるアプリを作るときにだけ Mac が必要になります。でこのザマリンライブプレイヤーに関してはこのようなブログのところに記事がありますのでぜひご覧ください。で今 Linux iOS の話をしましたが、当然ながら Windows ですので Windows デベロッパーに対してもいろいろな機能というものも提供しています。で今日一個紹介するのはその Windows 上の UWP、ユニバーサル Windows プラットフォームアプリの開発のために、一つ新しいテンプレートというものを用意しております。これは Windows テンプレートスタジオというもので、詳細は MR07、MR08 の方で、ご紹介しますが、そちらの方を少しご覧いただきたいと思います。デモマシンに切り替えまして、でビジュアルスタジオ2017に対応していて、この先ほどの Windows テンプレートスタジオというものをダウンロードしていて一体でインストールするとどうなるかといいますと、ファイルの新規作成プロジェクトの部分にこの Windows テンプレートスタジオというものが追加されます。でこれを選んで OK をしていただくと、OK する前に今までのこれがない時の Windows の開発というものは、このようにそのアプリケーションとかソリューションが空のアプリしかないんですね。あとはランタイムコンポーネントやクラスライブラリなので、基本は空のアプリから作っていただくという非常にハードな状況でした。それがこの Windows テンプレートスタジオを使っていただくと、これを選んで OK をします。そうするとこのような画面が出てきます。まずは最初にどういうアプリのタイプを使うか、ナビゲーションペイン、ピボット&タブ、ブランクで、ここではナビゲーションペインという左側にメニューが並ぶものというものを選択します。次にフレームワークとしてコードビハインド MVVM とありますので、ここで MVVM を選択します。そして NEXT を押して、でここでいろいろなページのタイプがあります。例えば今マップを一つ追加します。でマップ1という名前にしてチェックをします。そしてマスターディテールタイプ、これも1ページへ追加しておきます。で下の方を見ていただくと、あとはアプリケーションとして どういう機能を追加するかというところで、セッティングストレージやサスペンドレジューム、バックグラウンドタスク、でさらに、下に行きますと、今度はライブタイルや、トースト、そして、ノーティフィケーションアップ、このような機能もつけることができます。で今いろいろつけておくと、作るのにちょっと時間がかかりますので、この状態でクリエイトを押します。そうすると、ビジュアルスタジオの方が今のプロジェクトを作っていきます。今まずメインページを作って、その次に、マップのページを作って、でマスターディテールを作ってというふうに、作っています。さすがにちょっと複雑なアプリになるので、一番最初のプロジェクトの作成だけは多少時間がかかってしまいます。ただそれさえ待てば、今まではそのブランクアプリケーションにそのハンバーガーメニューを追加していろいろなページを追加していくって結構大変だったんですけど、これを使えばプロジェクトを作成したので、このような形でざっと一通りのソースコードがあって、これを実行すると今追加したページのアプリケーションがすでにできているということになります。ビルドの失敗が出ているので、ですね、ちょっとなんかエラーが出ているので、これは、ちょっと作ったものがある、さっきテストで作ったものがあるので、多分このアップ Q、 ちょっとこちらを見てみます。まあ、本来ですとこうやってデモで失敗するのはあまり許されないんですが、ちょっと初めて出た失敗なので、まあ、何かしらの不具合があったのかと思います。でユニバーサル Windows でこのようにいろいろ作成してあって、ローカルコンピューターで実行すると、今度はちゃんと行きましたね。このようなアプリケーションで左側にハンバーガーメニューというものが追加されて、まずはメインのブランクページ、そしてこれはマスターディテールのページで、ここに地図のページというのが表示されます。ちょっとアプリケーションが落っこちちゃったみたいですけど、このような Windows テンプレートスタジオというものを提供していますので、ちょっと今でもちょっとしくじっちゃいましたが、ぜひこちらの方を試していただければと思います。では今度開発者から見た Windows 10というところで説明をしていきます。まずは Windows 10クリエイターアップデートの目玉機能としては、 Windows のミックストリアリティの機能というものを統合していることにあります。でここに書いてありますように、まず下の部分ですね、例えばネットワークとかスピーチとかそういう基本部分は、このユニバーサル Windows プラットフォーム UWP の中に入っています。でさらにミックストリアリティの部分で、ジェスチャー入力、空間マッピングというようないろいろな機能が載っています。で、開発者の皆様がこのミックストリアリティの機能を使うときには大きく2つの方法があります。で1つは右側にありますとダイレクト X を使う方法、それから左側のここにミドルウェアとありますがユニティを使う方法というのがあります。でミックストリアリティについては全部で今回5つのセッションを用意しております。それぞれどういうセッションになっているかといいますと、一番上の MR01、 これはホロレンズでアプリケーションを作るときに知っておかなければならないこと、例えば、そのカメラどういうふうに設置するとか、どういう視線で見るとかで、どういうふうにオブジェクトを固定するかみたいな基本的な情報というものをお伝えします。そしてその後ですね、ちょうど MR01 は今日このセッションの後この部屋 で、その後の MR04 はさらにその 次のセッションになります。で、 MR04 は、これは Unity Technologies Japan の人に来ていただいて Unity を使って、その HoloLens のアプリケーションを作るというセッションを行います。そして、明日になって明日の朝一セッション、 HoloLens 真のエンジニアが知るべき実装 MR03 のセッション、これは DirectX を使った、HoloLens の実装になります。で、ダイレクト X を使っているので非常に大事なこととしては、例えばパフォーマンスチューニングをどうするのか。で、ホロレンズはホロレンズの中に CPU が入っていて、それ単体がコンピューターなんですけど、じゃあパソコンとして見たときに非常にパワフルかというとそうではなく、やっぱり貧弱な部分もあるんですね。じゃあその貧弱な部分に対してどういうふうに、やればそのパフォーマンスが出るのかという話をこの MR03 ではやります。そしてMR02 は今度は Windows のミックスリアリティ、グラフィックス系の全体の話というものをやります。で、最後に Day2 の14時50分から今度は HoloLens を使ったいろいろな事例ですね。今日のキーノートであった小柳建設の例もそうなんですけど、 HoloLens をいろいろな場面で適用できます。で、そのような活用例というものを紹介していきます。で、これが今回のデコードで用意しているミックスリアリティ系のセッションになります。では、今度は Windows 10のフォールクリエイターズアップデートでフルエンドデザインシステムというものを搭載いたします。いくつかコンセプトがあるんですが、その中の2つというものを紹介したいと思います。で、1つはライトと呼ばれるもので、今度の Windows のアプリケーションはこの光光源ですね、光をうまく活用したようなものになっています。ビデオを見ていただくと、このメニューの部分に一つ光が当たったような形で見えるとか、あとはこの Windows メニューもクリックしたときに、そのクリックした場所がちょっと光ったりとかしています。で、もう一つはデプス、深さですね。単にこの 2D ではなく、ちょっと 3D っぽい奥行きのあるようなユーザーインターフェースというものをこのフルエンドデザインでは行っています。で、そのビデオがこちらになります。例えばちょっと奥行きがあったり、手前のものと奥のものが、その奥行きを持って、スクロールしたりというふうにしています。では、先ほど、こちらのビデオ、この映画とテレビの方にも、その機能が少し載っておりまして、例えばこのマウスカーソルが銃のところに近づくと銃の部分がちょっと光ります。このように光り具合が映っていくんですね。あとは例えば電卓も、例えばこの上の部分がマウスカーソルに従って光っていたり、あとはクリックしたところがこのような形で光るみたいな、こういうきれいなデザインというものを採用しています。あとは Windows 10の新機能では、あとは昔のものを少し良くしたものとして、インクとそれからサーフェスダイヤルというものがあります。まずインクについて簡単に説明します。皆さんもし、UWP のアプリケーションを作られているときには、このインクキャンバスというものを、実装するのは非常に簡単です。これダブルの中に、このようなコードを入れるだけでインクキャンバスというものを使うことができます。で、インクキャンバスそのものは昔からあったんですが、このアニバーサリーアップデートで定義というものが追加され、あとクリエイターズアップデートで分岐というものが追加されています。ではそちらの方を、デモでご覧いただきたいと思います。まずはファイル新規作成プロジェクトで、先ほど Windows テンプレートスタジオという便利なものがあったんですけど、今回はこの空白のアプリを作って、空白のアプリに先ほどのダブルのコードというものを追加していきます。で、ターゲットバージョン、最小バージョンをクリエイターズアップデートにしておいて、で、全く空白のアプリができるので、その空白のアプリに先ほどのザムルのコードというものを追加していきます。 ここでメインページ、XAML を開いて、で、先ほどのコードを手書きで入れていきたいと思います。と、止まってしまったんですが、ちょっとなんか調子が悪いですね、これ。なので、ちょっともう一回再起動するか、ちょっと別の VS を立ち上げます。まあ、なんせちょっと開発途中の Windows 10の上なので、ちょっと不安定なところはご了承ください。でもう一回、ファイル新規作成プロジェクトで空白のアプリを作って、もしこれでうまくいかなかったらもう一台あるマシンで、ちょっと試してみたいんですが、もう一台のマシンがなんとタッチ対応じゃないんですね。なので、でもちょっと適していないので、できればこっちでやっちゃいたいなと思います。これでメインページタムルを開いて開いて開いて開いて、でこの中に先ほどのコードグリッドの中に追加していきます。ここでインクキャンバス X ネームイコールインクキャンバス1とやっておきます。あとは、ホリゾンタルアライメントをストレッチにして、バーティカルアライメントもストレッチにして画面いっぱいに入るようにしておきます。で次に今度はインクツールバーを追加します。インクツールバーのターゲットフォーターゲットインインクツールバーのターゲットインクキャンパスイコールの X バインドのインクキャンバース1というふうにバインドしてあげて、でこれで実行します。ただこれで実行しても実はまだ手書きの部分はサポートしていません。なぜかというとインクキャンバスそのものはデフォルトでペン対応になっているんですね。でペンの場合はここにいろいろ書けるんですが、実はペンじゃない手書きの場合はデフォルトで対応してないので、少しその内容を変えないとコードを追加しないと対応しないことになります。で Windows はこの手書きの場合、指を使った手書きの場合、それからペンの場合、マウスの場合と見分けることができますので、そちらのコードというものを追加していきたいと思います。今こちらタッチでなんかちょっと変化見えるんですけど、タッチでやっても何もならないので、ここで今度はメインページ .xamlcs の方を見て、そこに1行だけ追加しておきます。インクキャンバス1のインクプレゼンターのインプットデバイスタイプイコールので、ここでマウスなしペンタッチとありますので、タッチを選びます。でこれで今度実行すると、先ほどは指のタッチで、反応しなかったものが指でタッチできるようになります。で配置を開始して、変なところにインクツールバー出ちゃってますが、ここで例えば領域を選んで、領域をこういう形でタッチで回すことができて、それに対して線を引く、あとは領域の部分を分度器にしてしまって、分度器を動かしてこれで線を引く。で今やったのは XAML のコードに2行インクキャンバスと、それからインクツールバーを追加して、今手書きの場合なのでプログラムの方に1行コードを追加しただけです。でそれだけでこれだけのことができるようになります。ではスライドに戻りまして、 でもう一つ、これはまだ日本で未発表なんですけど、サーフェスダイヤルというものがあります。ちょうどこの右側に置いてある銀色の筒みたいなもの、これがサーフェスダイヤルになります。で、サーフェスダイヤルというものはどういうコンセプトで作られたかといいますと、例えばこの大きなキャンバスに手書きをしているときで、例えば右利きの人だと右ペンを右手で持って書いています。その時って左手が空いてますね。なので左手でいろんな操作をしながら右で書けるというようなコンセプトで作られています。で、当然右利き左利きは対応変えることができますので、左利きの方は左で書きながら右手サーフェスダイヤルを使うということができます。で、使い方としてはこちらにちょっとビデオを用意したんですけど、例えばこの画面の上に置いて、でポッと押すとメニューが出るので、メニューを選んで、そうやって書いていくと。で、今はこのひねると線の太さが変わるので、線の太さを変えながらやっているという感じです。で、ちなみに今、この下の方の、PC はサーフェススダチオと呼ばれる PC で、これもまだ日本、未発表なんですけど、このサーフェススタジオとサーフェスダイヤルというものが日本でも発売されるようになれば、このようなデバイスは使えるようになります。で、このサーフェスダイヤルなんですけど、大きくメニューの出方で2通りあります。一つはオンスクリーン、これはサーフェススタジオの上に置いた時に出るメニューで、そのサーフェスダイヤルの周りをぐるっと囲むような形でメニューが出ます。で、もう一つは画面上ではなく、机の上に置いているタイプですね。で、これはサービススタジオでなくて、他のどの PC でも使えます。で、 Bluetooth で、つなぐことができますので、そこでオンスクリーンじゃなくてオフスクリーンのメニューを出して、サービスダイヤルを使うこともできます。あと、ちょっと簡単に、コルタナスキルセットキットというものも、紹介したいと思います。で、このコルタナスキルキットというものは、Windows 10に載っているコルタナですね。そのパーソナルアシスタントのコルタナ。で、そのコルタナのいろいろなその技術的なものを他にも活用しようというものになります。で、例えば、ボットフレームワークやコグニティブサービスを使って、普通の Windows やそれから Android のアプリケーションとつないだり、あとはビルドで発表したものは、こういうスピーカー型の、他の会社も出しているような、問い合わせをするデバイスというものも発表していました。で、このコンルタナスキルキットに関しては、明日の朝一で、1セッションを持って細かく説明いたします。あとは、デスクトップアップコンバーター、これは従来の Windows のクラシックアプリケーション、Win サニー API のアプリケーションというものを Windows ツアーで出せるように UWP でラップするようなものになります。で、簡単に言いますと、一番左側に MSI とあります。Windows のインストーラーの形式のものを持ってきて、それをこのデスクトップアップコンバーターにかけると、この、UWP アプリとして提供できるようになります。で、下の方に書いてあるものは、最近そのクリエイターズアップデートで、対応したものになります。で、これについても1セッション、明日10時50分からセッションを用意しております。で、このデスクトップコンバーターに関してはデモマシンに切り替えまして、もうすでに、アプリケーションを提供していただいている例がありまして、で、ヒデマルエティダーですね。皆さんもお使いの方多いと思いますが、ヒデマルエティダーがこのデスクトップアップコンバーターを使用して、すでにその Windows ストアから入手できるようになっております。とこちらの PC が非常に調子が悪いので、こっちの方でちょっとやってみたいと思います。ストアでヒデマル、そうするとこのようにヒデマルエティアストアアプリパンというものが出てきて、スクリーンショットを見ると、そのままヒデマルエディター、これがもう Windows ストア経由で提供されております。なので、最初の方に説明しました Windows 10S という OS、 この Windows 10S という OS は、このヒデマルエディターのようにストアから提供されているものアプリはインストールできるようになります。 あとはこの High DPI 対応というところも、Windows Creators Update、それから Fall Creators Update で、進んでいます。でこちらも、簡単にデモをご覧いただきたいと思います。デモマシンに切り替えまして、ちょっとこちらのマシンが不安定なので、スライドマシンでやってしまいましょう。ビジュアルスタジオで、すでに、プロジェクトを作っていますので、Windows フォームのアプリケーションを今作っています。Windows フォームのアプリケーションで、しかも .NET フレームワーク 2.0 を使っています。で今こちらの環境というものがディスプレイ設定を見ると175% という形で、DPI スケールが設定されています。でこのビジュアルスタジオをで作られているアプリケーション、でどういう方法をするかというと、この今まで作っているアプリケーションにマニフェストというものを追加して、追加するだけでこの、高 DPI スケールに対応できるようになります。で今までアニバーサリーアップデートとかそれまでも一応対応はしてたんですけど、次のフォールクリエイターズアップデートで、すごくよく対応するようになっています。でこのアプリケーションを、見てみると、まずはプロパティを見ると、この .NET フレームワークが 2.0 になっています。で実行するとどうなるかといいますと、普通に実行するとやっぱり文字がちょっとぼやけてしまうんですね。ああ、ビルド失敗。すみません。ビルド失敗の理由は、ちょっと追っかけていると時間がなくなってしまうので、アップマニフェスト、これをちょっと消してもう一回実行してみましょう。あ、これですね、プロジェクターなのでちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ちょっとボケているのがご覧いただけると思います。これをシュート Windows S でこの画面を切り取ってペイントに貼り付けておきます。ペイントに貼り付けておいて、でこちらとあとはハイ DPI に対応させるためには追加の新しい項目を選択してアプリマニフェストというものがありますので、それを追加いたします。下の方にざーっと見ると、ここにアプリケーションマニフェストファイル、これを追加して、追加したものに中身を見ると、ここに DPI 云々というところがあります。でこのコメントアウトされているところをコメントを外します。ここに DPI Aware というものがあって、ここが True になっています。でこれ Creators Update まではこれを True にしてもアプリケーションがちょっとちっちゃくなったりするんですけど、この Fall Creators Update に向けてその部分が改善されてこのような表示になっています。で先ほどお見せしたものとスクリーンショットを撮ったものと比べると、特にこの響きのあたりとか、上はぼやけていて下がはっきり見えるのがご覧いただけると思います。という形で High DPI にもの対応もかなり進んできております。ではスライドに戻りまして、で最後の項目として Windows Insider Program、 先ほどから少し言ってるんですけど、これを簡単に紹介します。 で、これは開発途中の Windows というものを使えるプログラムになっていまして、これを使っていただいた方からいろいろなフィードバックをいただいて Windows というものをより良くしていっています。で、このフィードバックというものはを受けてどうなるかといいますと、ここに Windows プラットフォームフューチャーズバグトラッカーというものがありまして、そちらの方をお見せすると、こちらのページですね。よくよく見ると、例えばどういう問題があって、その問題が今検討中なのか、サポートしたのか、サポートしたとするとビルドナンバー何番以降かという情報が見れるようになっています。なので、先ほどこのインサイダービルドを使っていただいて、インサイダーハブにその情報を入れていただいて、その過程というものをこのような形で見ることができます。今これ機能のページなんですけど、上に行っていただいてバグの部分をクリックすると、これネットワークつながってませんと出ますが、このバグの情報というものもどうなっているかというのを見ることができます。ちょっとこちらのマシンは多分ネットワーク系がちょっとおかしくってうまくいかなかったと思いますが、ちょっとデモがいくつか失敗してしまって申し訳ございません。というところで、今日まとめとしまして、まずはその Windows 10の新機能を紹介して、あとは開発者プラットフォーム Windows 10というものは開発者の皆様のため の、 そのホームの OS であるということをマイクロソフトは今後も進めていきます。そして開発者としてどういうふうにWindows 10になっているかというところを説明して、特に Windows 10というものはインサイダービルドというものを提供していて、で皆様のフィードバックというものを得て、そのフィードバックに対して方向性を決めていきます。ですので Windows 10の今後の生き方ですね、どういう方向に進むかというものは皆さんが決めることができます。ですので皆さんもぜひともこのインサイダープログラムを使っていただいて、また Windows 10そのものも使っていただいて、どんどんどんどん自分の意見というものを言っていただいて、または意見の言っている人に対していいねをしていただいて、この Windows 10というものを皆さんが使いやすいものに変えていっていただきたいと思います。ということで、50分という短い時間でしたが、Windows 10の開発系最新情報のセッションは以上で終了いたします。どうもありがとうございました。